久しぶりのノット AI の時間です。前回最後が7月だったのでだいぶ時間が空きましたけど、体調不良でいきなりできなくなったというよりは、前回最後が振り返り会やったので、キリがいいかなというところで、しばらくその体調戻すためにも一旦お休みしてました。体調自体は万全ではないんですけども、夏頃の最悪な時に比べるとだいぶ良いですね。で、こうやってしばらく離れてると、マイクの位置だとか、あと編集の設定とか忘れちゃうんで、なかなかこう再開するっていうのがハードルが高くて、それで時間空いちゃったんですけども、なんとか年内に一回やりたいなということで、やってみたいと思います。今日は最近の、要は、いろんなことをお休みしてたので、そんなに情報発信とかしてなくて、ただ最近だとどんなことを発信してるかというか、どこら辺のメディア使ってやってるかっていうのを紹介できたらなと思ってます。で、これから紹介する分全部ショーノートに URL 貼ってるので、そちらから、ポッドキャストのアプリからでも見れますし、スクラップボックスの方にもショーノートありますので、そちらからご覧ください。まずは、公式サイトというか、オフィシャルサイトみたいなの用意してて、名前が宮崎で、宮崎.jp というドメインがあるんで、日々.宮崎.jp という URL で公開してます。で、そっちは全然、更新してなくてもスタティックな、ただ、プロフィール並べてるページなので特に更新はないんですけども、そこに、各 SNS のリンクとかも貼るようにしてます。で、今月に入って始めたのが折り合いカフェというブログを始めました。テキストブログ、もうテキストしか書かない、写真とか画像載せない系のブログを書いて、まだ記事は3本か4本しかないんですけど、ちょっとなんか日々いろんなことが頭に浮かぶので、それを書いていこうかなという、なのでこちらがメインになるかなという気がしてます。今までだったらノートに書くような内容なんですけど、ちょっとノートの、ノート自体のUI とか UX とか、なんか微妙だなと感じてたところもあり、それから、運営会社の度重なるあれこれでちょっと嫌になってしまって、ノートの方から引っ越しというか、多分ノートにはもう記事書かないんじゃないかなという気がしてます。一応 URL は、ノートの方の URL も載せておきます。で、代わりに折り合いカフェの方に書いていくんですけど、今までノートで読んでもらってたシングルパパ起業家は頑張らないシリーズ、これはちょっとどこに持っていこうかなっていうのは悩んでるとこですね。それからもう一つ熱いのが日々の本棚っていうスクラップボックスに読書記録をまとめていってるんですけども、最近目が回復してきて、スクリーン見るのはまだ辛いんですけど、本だったら読めるので本を読んで、それの読書記録をつけていってます。で、僕はどういう本を読んでどう感じてるかって書いてるので、それを見て、お願いは、じゃあこんな感じだったらこれもおすすめですよっていうのをおすすめしてほしいなっていうつもりで書いてますので、ぜひ本のおすすめ、漫画も 載せてるんで、漫画のおすすめもよろしくお願いします。あと、ノット AI カフェっていうドメインで、まあ昔はスニペットブログっていうドメインだったんですけど、一般的な普通のブログ書いてて、それはちょっと止まってますね。そこに、ガジェット系だとかライフハック的なやつもかな、載せていこうと思ってるんですけども、そっちはちょっと更新の手間がかかるので、しばらく更新してません。で、ツイッター、インスタグラム、ツイッターとインスタグラムも体調悪い間完全に触ってなかったんですけど、ツイッターの方はここ数日で投稿再開するようになって、ただみんなのタイムライン見るとかはまだあんまりできてないんですけど、なんかこう頭の中にいろんな言葉が浮かんでくるので、その中のツイッター的な言葉をちょっと垂れ流していく、で消化するというか浄化するというか、そんな感じですね。インスタの方は通常のポストは全くしてなくて、ストーリーズだけ上げてます。まああんまり大した内容ではなくて、知り合いが見て近況わかるぐらいの感じで、あとはその知り合いのストーリーズを、まあちょっとそんな全部は見ないですけど、最初の方だけ見る。ちょっとこの目が辛いっていうのが、スクロールは辛いんですけど、ストーリーズみたいに一画面だけでどんどん進んでいくのはまだ見れるので、ツイッターよりは見てるかもしれないですね。あとは YouTube、しばらく英語で Vlog で、いろんなとこ散歩とかしながら英語で喋るっていうのをやってたんですけど、ちょっとこれについては別エピソードでまたお話ししますが、まあ英語本当にできないなというのを実感して、ただそのできないことをやるっていうのがなかなか面白いので、これまた再開したいなと思ってます。最後かな、サウンドクラウド、作曲をしたいと言ってて、DTM をしたいと。それから4曲作って、それをサウンドクラウドで公開してます。で、4曲作って、もうなんか、ちょっとやることが多すぎて、今止まっちゃってるんですけど、ただサウンドクラウド、まあ、上げてるのはその4曲なんですけど、聞く方がすごく楽しくて、要はメジャーデビューとかしてないとか、メジャーデビューそもそもする気がない、あのすごいなんて言うんですか、イケてるミュージシャンが楽曲をアップロードしてたりして、あとはそのミュージシャンが自分が好きな曲とかを、まあ、ライクしてたりリポストしてたりして、なんか自分が気に入ったミュージシャンが気に入ってる曲を知ることができる。あとはなんか一般的な音楽系サブスクのサービスだとあるんですけど、サウンドクラウドにも搭載されたのが、一曲選ぶとそれに近いような曲がどんどん流れてくるんで、まあ、新しいミュージシャンの発見、曲の発見だとか、あとは BGM として流しておくとか、その辺がすごいいいので、ちょっと今サウンドクラウドをよく使ってますね。あ、最後、もう一個ありました。血中担々麺ノードっていう、これもスクラップボックスなんですけど、どっちかっていうとテック系とか、技術系のプログラミングのこととか書いてて、まあ、ただやっぱ書き忘れるのと、あと書こうとすると聞いたとかブログみたいにがっつり量になるので、書けてないのとかが多いので、あんまり大したことは書いてないですけども、まあ思いついた時に 書いていってます。今情報出してるのはそれくらいかな。なのでまあホットなやつは折り合いカフェっていうテキストブログ、それから日々の本棚っていう読書記録、その辺見てもらうと活動がわかるのかなという気がします。じゃあまたそうですね、ネットでのアクティビティ低いですけど、ポッドキャストが一番手軽で、5分で収録、5分で編集確認、5分で公開までいけるので、毎日は大変だと思うんですけども、週に何回かまた再開していきたいなと思ってます。じゃあそんな感じで、 iPad を角から落として画面にひびが入ってしまって、かなりブルーな週末です。スマホ iPhone 使い始めてもう10年以上経つんですけど、画面にのガラス割ったのってこれが人生初で、すごいショックですね。宮崎日々と名乗ってますけども、日々は日々淡々との日々なんですけど、この日々が割れてるとすごい不吉な名前な気がしてきました。はい、そんな感じで NotAI の時間です。まあ、だいぶ間空いたんですけど、まだ多分不規則な更新になるかと思います。で、今日のテーマは Apple 教か Google 教か、どっちの教団に属すのが良いのかという話なんですけども、このポッドキャストのだいぶ初期のエピソードで、Apple 教から Google 教に乗り換えましたという話をしたんですけども、また揺れ動いておりまして、あ、すいません、今日雨が降ってて車が通るたびにノイズ入るかと思うんですけど、それで、Apple か Google かなんですけども、これ考えるきっかけになったのが、まあ普段メインマシンを Chromebook をで、開発だとか開発周りの仕事その他もろもろやっていまして、で MacBook Pro も一応使ってて、オフィスに MacBook Pro を置いといて自宅で Chromebook 使って、そうすると何も持ち歩かずに手ぶらでオフィスに行けるのでいいなと思ってたんですけど、その Chromebook 使ってると、まあ、基本ローカルにファイルを置かなくて全部 Google ドライブに入れてしまう、あとローカルにアプリを入れずに Web のアプリでもう大抵のことはできてしまうというので、Chrome のエクステンションとかブックマークとか、あとヒストリーとか、その辺さえ同期されれば仕事環境って作れちゃうんですよね。で、MacBook Pro でも同じような使い方やってると、もう Chrome さえ入ってれば、極端な話、もう Mac だろうが、Chromebook だろうが、Windows だろうが、どれでも仕事できるよっていう環境になっちゃったので、もはやもう Chromebook でなくてもいいし、なんなら MacBook の方が、あ、一応使ってる Chromebook は世代わかんないんですけど、 Core i5 でメモリ 16GB 載ってるんで、 Chromebook としては安くてスペックの低いというのとは違ってハイエンド寄りのマシンになってます。それで値段も安いので、まあ、MacBook で Pro は多分20万超えてたと思うんですけど、いろいろカスタムして、まあ、金額的なアドバンテージあるなと思ってたところが M1Mac ですね。 M1Mac があの価格であんだけ高性能ということで、 評判めちゃめちゃいいですよね。で、そうすると、同じ価格帯で性能がいい MacBook が出てきて、で、やっぱグラフィック性能は圧倒的に MacBook がいいですよね。例えば、Zoom とか Chromebook だとちょっと辛いかなというところで、Google の Meet を普段使ってるんですけども、MacBook だったら Zoom でも全然問題なくて。あと多分ブラウザのレンダリングとかも GPU めちゃめちゃ使ってるらしいんで、グラフィック性能で差が出るのかなという気がしてますね。で、ただ M1Mac は、ARM のアーキテクチャなので、今開発者的に一番困るのは、Docker が使えない。一応、Docker のプレビュー版で、M1Mac でも動くらしいんですけども、イメージが、ARM のイメージ探してこないといけないっていうのが、ARM 版の Chromebook も持ってて、で、それで開発環境を作った時に、その ARM のイメージ探してきてやらないといけないっていうのがすごくめんどくさかったっていうのがあるんですけども、あれ、もうプレビュー版には入ってるのか、そろそろ入るのか、X86 のイメージも動くようにする、M1Mac で動くようにするっていうことだったんで、パフォーマンス的にどうなるかわからないんですけども、ただ、X86 のイメージが動くんだったら、もう M1Mac で、そのウェブ系の開発だったら普通にできるし、そもそも iOS のエンジニアでもあるんで、iOS アプリ作るときには Mac が必須になるんで、そういう意味でも M1Mac かなり気になってます。で、その MacBook Pro と Chromebook と行ったり来たりしてるので、両方、Chrome も Safari も、あと Mac のキーチェーンとかも両方育ってるので、僕の場合はいきなり、じゃスマホを、今 Pixel 5ですけど、そっから iPhone に乗り換えるとか、あと Chromebook やめて、MacBook にするとかっていうのもスムーズに移行できるんですね。で、今その過渡期にあるので、iCloud と Google One、Google One は Google のストレージですけど、どっちにも課金してて、といっても両方 200GB なので、Google One が380円月、iCloud が400円月と払って、ってるんですけども、ちょっとどっちかに統一して、で、上の 2TB にしたいなと思ってるんですけど、2TB だと、Google One も iCloud も1300円月ですね。で、これ両方契約するとちょっと高いんで、どっちかにしたいと。で、Google のメリットは圧倒的に、さっき Mac でも Chromebook でも Windows でもいいって言ったんですけど、マルチプラットフォーム、スマホも Android でも iPhone でも Google のアプリ出てて、Google 教に乗っ、Google に乗ってれば、どのプラットフォームでも使えるわけですよね。一方で、Apple のエコシステムに乗った時の快適さというのはめちゃめちゃ良くて、MacBook、iPad、iPhone、それに加えて、やっぱり Apple Watch はめちゃめちゃいいですよね。Google の Wear OS のウォッチ持ってるんですけど、やっぱり Apple Watch の方が良くて、で、ヘルスアプリとかも、アップル最強、最強とか、グーグルはちょっと足りないですよね。あと、AirPods。ノイズキャンセリングとか、その辺だと、WF、ソニーの WF1000XMark3 と WH1000XMark3 両方持ってて、なんで普通に使う分にはいいんですけど、 AirPods Pro とか使うと空間オーディオとかその辺の体験ができるっていうのがすごくでかくて、そういう Apple 製品で周り固めて、かつ iCloud に課金してるとめちゃめちゃ幸せになれるっていうのがあって、ちょっとどっちに振るかっていうのは悩みどころですね。という M1 Mac 登場によって揺れてます。まあそもそも X コードとあと Adobe 製品動かすっていう時点で Chromebook じゃ無理なんで、 MacBook 使って、そうですね、スマホを iPhone にするか Android にするかも、あの Google フォトの無制限アップロードがなくなっちゃったんで、ちょっと Google フォトのメリットが少なくなった感はありますね。ということを考えながらどうしようかなと思っている週末なんですけども、まあ、まずは iPad の修理に行かないといけません。じゃあそんな感じで。